解読いたします。ローマ人への手紙5章15節から19節。しかし恵みの賜物は違反の場合と違います。もし一人の違反によって多くの人が死んだのなら、神の恵みと一人の人、イエス・キリストの恵みによる賜物は、なお一層多くの人に満ち溢れるのです。また、賜物は一人の人が罪を犯した結果とは違います。裁きの場合は、一つの違反から不義に定められましたが、恵みの場合は、多くの違反が義と認められるからです。もし一人の違反により、一人によって死が支配するようになったのなら、なおさらのこと、恵みと義の賜物を溢れるばかり受けている人たちは、一人の人、イエス・キリストにより、命にあって支配するようになるのです。こういうわけで、ちょうど一人の違反によって、すべての人が不義に定められたのと同様に、一人の義の行為によって、すべての人が義と認められ、命を与えられます。すなわち、ちょうど一人の人の不従順によって、多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順によって、多くの人が義人とされるのです。以上の箇所から、アダムかキリストかと題して、大高牧師に宣教をしていただきます。
先週はローマ書の5章12節から14節の御言葉に共に聞いてまいりました。なぜ人間は生まれながらにして罪の性質を持っているのかと、そのことについて共に主の御声に聞きました。ローマ書だけでなく創世記の1章から3章に戻って確認をいたしました。私たちは今なお人類の代表であるアダムが犯した罪の影響下に置かれています。アダムの犯した罪が私たちにも及んでいます。アダムの罪によって、アダムの違反によって死が全人類に広がりました。人は皆死ぬわけでありますが、その死の理由は罪ゆえでした。アダムの子孫として生まれるすべての人は生まれながらにして罪人です。それは先週も申し上げたことですが、小さな子供の姿を見ていれば一目瞭然であります。パウロはこのアダムとキリストを対比させて語ります。先週は12節から14節を見たわけでありますが、その最後の14節は次のように終わりました。アダムは来たるべき方の雛形ですと。これはイエス・キリストを指しているわけですが、今日ご一緒に読み進めていきます15節から19節はアダムとキリストが対比されて語られます。このアダムとキリストを対比させる語り方は第一コリント15章でも用いられています。そこではイエス様について最後のアダムという言い方がされています。今日の箇所もアダムとキリストが対比されつつ、しかし違いに強調点が置かれて語られます。先ほどから申し上げている通り、アダムとキリストが対比されるわけですが、この二人の共通点は一つだけです。共通する点は一つ。それは一人の行為が多くの人に影響を与えるということです。一人の行為が多くの人に影響を与える。それ以外は相違点、違う点が語られていきます。一節ずつ見ていきますけれども、まず15節をお読みしますと、 しかし恵みの賜物は違反の場合と違います。もし一人の違反によって多くの人が死んだのなら、神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みによる賜物はなお一層多くの人に満ち溢れるのです。とパウロは恵みの賜物は違反の場合と違って、違うと言いつつアダムとキリストを対比させるわけであります。恵みの賜物は違反の場合とは違うと。でパウロはもし何々ならという言い方を使っていますが、この用法は以前も申し上げましたが、事実に基づいて使われる仮定法でありまして、私たちが現代的に言うならば、親が受験生に向かってもしあなたが受験生ならと言って使うもし何々ならという用法と同じです。パウロは、もし一人の違反によって多くの人が死んだのなら、神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みによる賜物はなお一層多くの人に満ち溢れるのですと語ります。この一人の違反とは、流れからしてアダムの違反を指しています。ですからアダムの違反によって多くの人が死んだとパウロは語ります。アダムの違反によって多くの人が死んだ。先週見たように、確かにアダムの罪、違反によって死が入りました。またこの多くの人とありますが、これは全ての人のことを指しています。アダムの罪によって多くの人に、全ての人に死の刑罰がもたらされました。一方で神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みによる賜物はなお一層多くの人に満ち溢れるのですとパウロは語ります。簡潔に申し上げますと、恵みの賜物は多くの人に満ち溢れるということです。この賜物とは永遠の命であることがこの後読んでいきますとわかります。もちろん賜物は永遠の命以外もありますが、代表的なものとして永遠の命が挙げられます。アダムの違反は死をもたらしたわけですが、キリストは永遠の命をもたらしました。しかも多くの人に満ち溢れる。この多くの人は残念ながら全ての人ではありません。イエス・キリストを信じた人であり、それを求めた人にのみ永遠の命は与えられます。イエス・キリストを信じることによって永遠の命は即座に与えられます。まず一つ目の相違点。アダムとキリストの違いは、アダムは違反によって死をもたらしたわけですが、キリストは多くの人に賜物である永遠の命をもたらしたということです。次の違いは16節です。16節を読みしますと、また賜物は一人の人が罪を犯した結果とは違います。裁きの場合は一つの違反から不義に定められましたが、恵みの場合は多くの違反が義と認められるからです。パウロは、また賜物は一人の人が罪を犯した結果とは違いますと言って次の違いについて、語ります。裁きの場合とありますが、アダムの罪によって人類に裁きが行われることになりました。この裁きの場合、一つの違反から不義に、これは罪に定められると言い換えられますが、一つの違反によって不義に、罪に定められました。私たちは多くの場合、物事を相対的に捉えようとします。相対的に捉えるというのは、あの人と比べて自分はどうか、そういう視点で自分を評価しようとしたりします。しかし聖書は違います。聖書は何個までなら罪を犯してよいとは言いません。あの人よりはマシとか、あの人よりは罪を犯していないという考え方を取りません。聖書は、一つでも罪を犯したならば罪人に定められます。 しかし恵みの場合は、キリストがもたらす恵みは、多くの違反が義と認められます。多くの違反、罪がキリストの十字架によって義とされる、帳消しにされ、キリストのゆえに私たちは正しいものとされます。罪許されたものとされる。アダムとキリストを対比してみますと、二つ目の違いはそこにあります。アダムによってもたらされた裁きは、一つの違反から不義に、罪に定められるわけですが、キリストの恵みは多くの違反が、罪が、キリストのゆえに義と認められます。続く17節。アダムとキリストの三つ目の相違点ですが、パウロは次のように語ります。もし一人の違反により、一人によって死が支配するようになったのなら、なおさらのこと、恵みと義の賜物をあふれるばかり受けている人たちは、一人の人イエス・キリストにより、命にあって支配するようになるのですと。この17節でも、もしが使われていますが、これも15節のもしと同じ言葉でありまして、同じ用法が使われています。ここで語られていることは、一人の違反によって、アダムの違反によって、死が支配するようになったということです。死が支配するようになった。しかし一方でパウロは次のように語ります。17節全体をもう一度読みしますと、もし一人の違反により、一人によって死が支配するようになったのなら、なおさらのこと、恵みと義の賜物をあふれるばかり受けている人たちは、一人の人イエス・キリストにより、命にあって支配するようになるのです。この17節は、注意深く読まないと誤解をします。17節の最初は先ほど確認したように、アダムによって死が支配するようになったと書かれています。アダムの子孫であるすべての人間は、生まれながらにして死の支配を受けています。私たちは死に支配されている。しかし、そこから救い出されたならば、その死の支配から解放されます。そうしますと、てっきり17節の後半も、命の支配を受けると読みたくなります。死が支配するとあったならば、その次に出てくるのは命が支配すると考えたくなりますが、パウロはそうは語りません。その程度の恵みにとどまることなく、もっと壮大なことを語ります。この17節後半の主語をよく見ていただきますと、命が主語ではなくて、主語は、恵みと義の賜物をあふれるばかり受けている人たちは、となっています。すなわちこれは、救われたクリスチャンのことを指しています。クリスチャンのことを、恵みと義の賜物をあふれるばかり受けている人たち、とパウロは語ります。そしてその人たちは、クリスチャンは、一人の人、イエス・キリストにより、命にあって支配するようになるのです、とパウロは語ります。死の支配から解放されて、命の支配を受けるにとどまらず、永遠の命をいただいたキリスト者は、支配するものになる、とパウロは続けるのです。死の支配を受ける側から、命にあって支配するものになる。この支配するようになると訳されている言葉は未来形で書かれています。やがて私たちは支配者になる。それは黙示録でも語られています。開いて確認をしたいと思いますが、パウロが語っていることは黙示録の22章5節に書かれていることともつながります。一番後ろですけれども、新約聖書の一番後ろに黙示録がありますが、22章の5節、518ページにありますけれども、22章の5節、 この22章5節は、やがての新天新地、まあ、新しい天と新しい地、俗に言えば天国ということになりますけれども、その光景の一部でありますけれども、5節をお読みしますと、もはや夜がない。神である主が彼らを照らされるので、灯火の光も太陽の光もいらない。彼らは世々限りなく王として治めると。この22章5節には、彼らは世々限りなく王として治めるとあります。まるっきり立場が変えられます。死の支配からの解放にとどまらず、命にあって支配する者、王の立場へと変えられることが約束されています。この状況が、もう今私は平民として生きていますから、どういう状況になるのかというのは想像できませんけれども、王として支配すると。それが約束されています。アダムの罪がもたらしたものは死の支配であったわけですが、キリストがもたらした救いは命にあって支配するものになるということです。パウロは続く18節、ローマ書の方に戻っていただいて、18節と19節では、これまでの議論のまとめに入ります。18節、19節をご一緒にお読みしますと、こういうわけで、ちょうど一人の違反によって、すべての人が不義に定められたのと同様に、一人の義の行為によって、すべての人が義と認められ、命を与えられます。すなわち、ちょうど一人の人の不従順によって、多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順によって多くの人が義人とされるのですと。ちょうど一人の違反によって、アダムの違反によって、すべての人が不義に、罪に定められました。しかし一人の義の行為によって、キリストの義の行為、正しい行いによって、すべての人が義と認められ、命を与えられる道が開かれたわけです。19節でパウロは次のように語ります。すなわちちょうど一人の人の不従順によって、多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順によって多くの人が義人とされるのですと。この19節が非常にわかりやすいまとめになっています。ちょうど一人の人、アダムの不従順によって多くの人が、すべての人が罪人とされました。それと同じように、一人の従順によって、キリストの従順によって、多くの人が義人とされます。ここでアダムとキリストが鮮やかに対比されます。アダムの不従順とキリストの従順です。先週見たわけですが、アダムは自己中心に生きました。神の命令に生きるのではなく、自分がやりたいように自己中心に生きる道を選びました。しかしキリストは自己犠牲に生きられました。自らの思いを捨て、神の御心に生きるその自己犠牲に生きられました。アダムの不従順は、すべての人を罪に定めました。一方、十字架の死で極みに達するキリストの従順が、キリストを信じる人々に義をもたらします。イエス様の全生涯は、従順ということによって特徴づけられます。神の意志に完全に従うことによって、死の極みに至るまで、律法への完全な従順を成し遂げられました。はじめのアダムは成し遂げることに失敗したわけですが、第二のアダム、最後のアダムであるキリストは、神に対してすべてのことを成し遂げました。このキリストによって、人類に救いがもたらされました。ここまで、アダムとキリストが対比されている箇所を一つ一つ見てきました。私たちはアダムの子孫として生まれ、罪と死の支配の中にありました。 生まれながら死ぬべき子らであり、死の支配の中を生きていきました。やがては滅びが待っている人生でした。しかし第二のアダムであるキリストが来られ、救いの道を用意してくださいました。聖書は第二のアダムであるキリストの救いを提示します。このキリストを信じる者は義と認められ、死の支配からの解放が約束されます。さらに今日改めて確認できたことは、支配される者からキリストを通して命にあって支配する者に変えられるということです。やがて私たちは王として支配する者になる。そのような立場にされたのです。今日の説教題は、アダムかキリストかとしました。この意味は、私たちがアダムに属するものなのか、それともキリストに属するものなのか、ということです。今日私たちが御言葉から問われることは、私はアダムに属するものなのか、いや、それともキリストに属するものなのか、ということです。私たちがどちらに属して生きているか。すべての人は生まれながらにしてアダムに属して生きています。罪と死の支配の中を生き、滅びへと向かって生きます。そのアダムに属して生きるところから、キリストに属して生きるところに変えられる必要がある。アダムに属したままならば、私たちはやがて完全に不義に定められる。永遠の裁きに遭うのです。私たちはそこから救われる必要がある。私たちの罪の問題を解決するために地上に来られたのがキリストです。このキリストは徹底して神の御心に生き、自己中心ではなく自己犠牲に生きられた。このキリストは私たちの罪を背負って十字架にかかられた。このお方を私の救い主として信じるとき、心に受け入れるとき、私たちは不義から解放され、義と認められる。アダムに属する者から、キリストに属する者になる。死の支配ではなく、命にあって支配する者に変えられる。それは徐々にではなく、一瞬のうちに変えられます。圧倒的な立場の変化です。その想像を超えた恵みの中を生きさせていただいているのが私たちクリスチャンです。それにもかかわらず、救われてもなお未だにアダムに属しているかのように生きてはいないでしょうか。古い生き方を引きずっていることはないでしょうか。私たちは全く立場が変えられた。そしてアダムに属するものからキリストに属するものに変えられた。私たちは変えられたものとしてこの地上を生きていく。アダムにあって生きるのではなく、キリストにあって、キリストと共に生きていく。今日という日に、ご自分の歩みを点検していただきたいと思います。アダムに属しているか、それともキリストに属しているか。私たちはキリストと共に生きていくのです。こういう話をしますと、時々諦めにも似た考えを持つ人が、に出会うことがあります。もう自分はアダムに属したまま生きていきます。そんな諦めにも似た考えを持つ人がいます。しかし、そのような考えを持つのは、滅びの恐ろしさを全く分かっていないのです。ノアの洪水の時に、箱舟の扉が閉まったならば、滅びが待っていたように、イエス様がもう一度来られたならば最後、アダムに属している人には滅びが待っている。そしてその滅びは恐ろしいものだと聖書は語る。だからこそ、私は必死こいてそっちに行ってはダメだと語ります。しかしそれでも行くならば、行こうとするならば、もはやその責任はあなたにあります。私は御言葉を通してその道は行ってはいけない道だと、アダムの道は辿ってはいけない道だと信じているし、聖書からそのように語るよう導かれています。 ぜひ今日という日に、あなたが今一度自分の生涯を見つめ直し、アダムに属して生きているのか、キリストに属して生きているかを問い直していただきたいのです。そして死ではなく、命を求めて生きてください。滅びではなく、永遠の命を求めてください。アダムか、キリストか、あなたはどちらに属しているでしょうか。語られたことを覚えつつ、しばし黙祷いたしましょう。お祈りを捧げます。私たちの天におられる父なる神様、ひとときの御言葉の交わりをありがとうございます。アダムに属して生きていた私たちが、キリストに属するものと変えられ、キリストと共に生きる道を与えられていることを覚えて感謝をいたします。どうか私たちがその日々の歩みの中にあって、古い生き方を捨てて、キリストに似たものと変えられ、そしてキリストの救いを喜んで歩むことができますように助けを与えていてください。どうか主よ、今現在アダムに属しているその一人一人が真の救いに出会うことができますように、あなたが憐れんでくださりお導きくださいますようにお願いいたします。御言葉を心から感謝して、主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。